もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、はじめまして。
はい。
お願いします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
長男の、
はい、
不登校なんですけども。
あなたはおいくつですか？
43です。
43歳。奥様は？
は、36です。
36歳。ご長男おいくつ？
10歳。
10歳。他にお子さんいらっしゃいますか？
長女と次女があります。
はい。おいくつずつ？
16歳と14歳です。
14歳。あ、そうするとご長男は、一番下の末っ子さんなん？
はい、そうです。
はい。で、何ヶ月前もしくは何年前から？
新学期始まってしばらくしてからです。
これは、前の年まではどうだったんですか？前の学年までは。
は、普通です
。あ、普通だったんですか？
はい。
じゃあ、突然。
はい。
で、なんか原因はお分かりになってますかね？
当初は、
はい。
最初は、学校にお化けが出るとか、
はい。
何々くんがいじめるとか、
はい。
言ってたんですけど、
はい。
だんだん、一つ一つは、まあ学校と協力してクリアはしてたんですけど、
はい。
突然、こう、まあ、学校行ってる時間っていうのが、普通のみんなと集団登校ではなくて、
はい、
遅れて行ってたんですね。
なるほど。
はい。で、その時は母親と一緒に必ず行ってて、
はい。
で、ある日突然、学校を脱走してしまって、
ほう。
で、こう、脱走した日に確認したところ、
はい、
母親がいなくなってしまうんじゃないかっていう不安がある。
うん。
って言ったんですね。
っていうことは学校脱走してお家に帰ったわけ？
はい。
ちなみにあなたはお仕事は自営ですか、会社員ですか？
会社員です。
会社員。奥様は？
パートです。
パートですか？
はい。
はい。で、それは、今でも続けてらっしゃるの？奥様は。
はい。
はい。で、今はお子さんはどうされてんですか？そうすると。
ですね、夏休み前に、入院してしまって、
はい。
まあ、2、3日学校に行って、夏休み入ってしまいましたんで、
はい。
まあ、
この入院は何か感染症かなんか、
首のリンパ腺に何かバイ菌が入ってたかっていう話
これはだからそうすると体の病気だったわけね。
はい、
はい、で今はお家では元気にされてんの？
元気ですね。
はい。で今日のご相談はそうするとどういうことになりますか？
まず、その、学校に行かなくなった原因と、
はい。
行くようになるには、どのようにすればいいか。
なるほど。
はい。
今日は幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
あ、こんにちは。よろしくお願いします。
まずですね、お父様の話がよくわからないんですよ、
はい、
何を言ってるのか、
はい、
要するに経過辿ってないんですね、
はい、
これ大きな問題がありますけども、まず今今井先生が伺った中で私が感じたものです、はい、まず不登校の状況っていうのは一般的にです、
はい、
確かにいじめもあります、
はい、
2番目は両親の不和、3番目は母親の無関心、不登校の場合も、その反抗期の場合も、
はい、
朝は何時に起きてるか、
はい、
朝自分で起きられるか、これ1点です。2点目、
はい、
まだ食事、 どんな朝、はい、朝食、食事を出しているか、
はい、
で子供はどんな量を食べているか、
はい、
このまずこれは答えられます？
はい、
はい、どうぞ。
朝は6時半から45分の間に起こしてます。
奥様が起こす？
いや、僕が起こしてます。
僕が起こすんですか？
はい。
でそうそう、なんて言います？ちょっと待ってください。その時に、
はい、
毎回あなたですか？
そうです。
毎回あなたがどうに起こすんですか？
あ、まあ、体を揺すって時間だよって言って起きてっていうような、
うん、そしてお食事は？
は、まあ、普通にご飯の味噌汁に焼き魚や納豆や卵とか。
でそれ全部食べますか？
好きなものだけです。
いや、具体的にどんなものですか？
まあ、ご飯と味噌汁は食べて、まあ、一膳ずつ食べて。
一膳ちゃんときれいに完食してるんですか？
まあ、ちょっとしか、子供がよそわないんで。
え？子供が自分でご飯よそうの？
はい。
お母さんじゃなくて？
母親は寝てますね。
ああ。まずそこも原因ありますよね。
はい。
ということは、夫婦関係はどうなんですか？
正直破綻。
そうでしょ。本当不登校ってのはね、いじめよりも、よく皆さんいじめって言うでしょ。でも、いじめられても、お母さんかお父さん話し合える関係だったら、いじめは耐えられるんですね。昔もいじめありましたから。何かというと、お父さんお母さんの関係が悪いことと、それから、母親の無関心ってのが一番大きいんですよね。
はい。
だから、これは、学校での問題ではなくって、彼自身が自分の心の居場所はないってことですよ。
うん。
ねえ。
ある程度、分かってたんですけど。
あ、分かったの？今日の電話。はい、ああ。じゃあ話は相談違うじゃないですか、あなたこれ。
確認のため？
うん。
っていうか。
そうですよね。確認だと、そのまんま、この、あなたも苦しいけれども、この坊やちゃんは、寂しい。それから、見捨てられる恐怖。それから、僕を守ってくれる人がいない。守ってほしいってことですよね。彼はその守りの中で、今、ひたすら自分自身を守ってる。お化けが出るってそういうことなんです。
はい。
これが今の現実です。
はい。
で、次行きますけども、じゃああなたはどうしたい？
まあ、全部修復したいっていうのが正直です。
それが、無理かどうかわからないけども、僕の一番希望するところはそちらよね。そういうことですね。
そうですね。
は
い。で、次は？次は子供の不登校っていうか、学校ちゃんと行けるようになってほしいっていうのですね。
じゃあ次です。選択なんですけど。はい、妻と子供。
はい。
あなたの大事ですよね。
はい。
捨てると言ったらどっちを捨てますか？本音ですよ、これ。解決つかないから。本音。
妻です。
妻ですか？間違いないのね。
ちょっといいですか？
はい。
今まで夫婦生活は円満にしてらしたわけ？
まずその妻の働いている、
うん、
そのパート先の勤務時間が、
うん、はい、
非常に長いことに対して、
はい、
まあ、僕が不満を言いました。
はい、
で、その後、妻が、
はい、
その勤務先の店長と、
あ、はい、
夜中、車の中で一緒にいたところを、
はい、
発見して、
うん、
で、その次の日ぐらいから、子供が、
はい、
その、ちょっと、別人みたいになってしまいました。
っていうことは、その、車に、店長さんといるのを発見して、そこで夫婦喧嘩した。
喧嘩、まあ、僕は怒ったんですけど、
ええ、
妻の方は喧嘩じゃないです。もう、ある程度もう覚悟を決めてたみたいで。
ええ、どういうことをおっしゃったの？別れましょうと。
はい、そうです。まあ、最終的にはそんな感じ。
だからほら、学校脱走して、ね、学校で保護されたとき、
はい、
要するに、ちらっとお子さんが、おっしゃった、お母さんがいなくなっちゃうんじゃないかっていう不安、
はい、
これはもう離婚するんじゃないかっていうところに、お子さん気がついちゃったわけね。
そうですね。
うん。そこの部分が一番大きいわけですよね。
はい。
うん。まあ、大体背景は分かったんですが、そこでもう一回、はい、はい、大原先生に戻しますけれども。
ね。
はい。
あなたの性格が出てきたんですよ。先ほど私、妻と子供どっち取りますかって言いましたね。
はい。
だ子供ですって言いましたね。
はい。
それは、妻と、あなたが男として変わるんですか、顔が。いくつも。これは、憎しみです。妻なんか、それで子供見るよ。っていうのは、憎しみの未来を見てるんですね。つまり、あなた自身の考え方が、つまり、感情で物事を判断しちゃう。わかります？
はい。はい、
そうすると、今日の相談はね、不登校と言っても、この子は純粋になるべきして不登校になったわけですよ。それわかりますよね。
わかります。
あなたがぐらつかなければ、この子さん立ち上がるんです。問題は、この子さんが不登校で亡くなった時点の時に、
はい、
あなたが惑うんですよ。
あ、別れるか別れないかってこと。
妻が安心して出ていく可能性もある。とあなたは思ってるんです、はい、実は。
はい、
整理すると、妻を自由にさせないってことが頭にあるんです、あなたに。
ああ。
ね？
はい。
あなた自身が非常にぐらつく男性。
はい。
結論はそこですね、どうも。言い切って申し訳ないけれども。
ああ、大丈夫です。
ぐらついてるんです。それで、一つをちゃんと形にすれば、
は
い、もう一つも形が収まるんです。
はい。
まず今日から、妻は形だけでもいる、あなたが好きだったらよ、これは、別に。
はい。はい。
好きで、そして上のお嬢ちゃんももう大きいですよね。好きだったら、
はい。
もう妻という形があればいい。と、あなたができるかどうか。
要は、いればいいってことです。
そうです。
はい。
極論ですよ、はっきり言って。
はい。
抜け殻の妻でもいればいいと。
はい。
まず一つ決断決まりだしましょう。
はい。
一つ決断決めて一歩前に出れるんです。じゃあ次何するか。そうしたぐらつきの中で自分自身が確固たるものができてきたときに、
はい、
このお子さんの不登校は治りますよ。
はい。
そして、あれお父さん結構ぐらつかないなって、でお母さんもそのままいるな。なんとなく子供って感覚でわかるんです。
はい。
そうして、自分の中の、なすすべもないぐらいに糸がもうもつれかけて糸を解いていくんです。まず僕は、どんな人であろうか。あなたのこれだけの話の中では、まず優柔不断です。で、はい、すごく嫉妬心が強いです。まあ男の人はみんなそうですけどね。
はい、
嫉妬心が強いこと。そしてこれは、家族で、夫婦関係を、どうしてもつなぎ止めようと思う一番の被害は子供です。
はい、
子供が問題なければ、夫婦は別れちゃうんですよね。でも、問題があると、やっぱりお互いに協力しようっていう共通の話題が出てくるんですね。
はい。
それがこの不登校です。このお子さんは、不登校なのがゆえに夫婦が分からなかったってことですよね。ぜひ今日一歩考えていただきたいと思うんですけども、先生。
はい。
お願いします。
お分かりいただけましたでしょうか。
はい。
多分、あなたの奥様は若いから、でもお子さん3人も産んでくださったんだからね、
はい、
あとはあなたが頑張るしかないのかな。そう、頑張れ。
ありがとうございます。
うん、男として、
はい、
うん、できる、
まあ、やってみます。
うん、なんとかして。
はい、
うん、私も期待してます。はい。じゃあ、そういうことで。
あ、ありがとうございました。
はい。失礼しまーす。
奥さん、二十歳で子供を産んでるんだね。
ああ。
まだ若いよね。36歳で16歳の子がいるんでしょ？
うん。
そりゃ若いよねとか思っちゃうよね。
そう、やっぱり心の中で私、青春は何だったんだろうって。ね。結婚して子供を産んで、子供を育てて、うん、楽しいことは何もなかったわっていう雰囲気が、多分。ね、奥さんの方にあるんよね。
ちょっと奥さんの方が強気な感じがしましたよね。
もう子供もそこぐらいまで大きくなる頃には女の人はね変わるけね、
でも浮気してもきっとねパート先の上司とはうまくいかないわ、うん、人妻に手つけるような男の人ダメよ。
ちょっとお待ちください。ないない人妻に手つけるような男は、
うん、ダメダメ。
はあ、向こうにも妻子があると分かってて付き合う女はどうなのよ。
それも悪いですよね。
じゃあ両方悪いんじゃないよ。
うまくいきっこないよね。
ないないない、
うん、頑張ってこの相談者の方に頑張ってほしいですね。
そうだよね、
頑張れって言われてたし、
うんうん、そうやっぱり強引に引っ張るってことは大事だよな
男らしく、
お
う、うん、ついてこいと。
そういう時に男らしくって言うわけ。
じゃあなんて言ったらいいのしっかりしたとこ見して。
そう、
弱々しかったもんね。
そう、
頑張れ。